後半は、しんくんさんを、
はい。
お呼びしてるということで。
はい、そうですね。僕の、モテラジ聞いてる人ならわかるんですけど、はい、パチプロですね。パチスロの師匠。
スロ。
スロ。メッサーさんが格ゲーの師匠だとすると、
うん、
パチスロを教えてくれたのはしんくんという師匠が。
ほうほう。
で、もう、ずいぶん長いこと、何十年も、パチプロでやってて。
うんうん、今ね、ブログも書いてもらっててっていう。
そうそうそうそう。で、最近辞めたんですよ、パチプロ。
ああ、びっくりした。ブログ辞めたのか。初めてそこを辞めたのか。ちょっと、ショックやったの。
で、パチプロも辞めたんですけど、
はい。
まあ、実際にそのね、パチプロで。
パチプロとは
ずーっと生活して、そのパチンコで生活できるわけないでしょって。
うん。
っていう人もが、9.9 割だと思うんですよ、世の中って。
うん。
で、その 9.9 割の中の 0.1 割をやってた人を紹介します。シンくんです。どうぞ。
あ、はい。シンです。
なんですけど、パチプロってほら、やってたっていう人って、まあ、いっぱいいるんですけど、
はい、
やっぱり時期によってもうできないよみたいになったりとかしがちっていうか、パチンコの情勢ってどんどん変わっていくじゃないですか。
そうそう、規制が入ったり、何号機だったり、みたいな。
あの時期まではできたんだけど、みたいな人って。
ああ、まあ、やっぱそういう時期あって、今が、
うん、
その、
過渡期
ちょっと前までが5号機って言われる時代で、
うん、
今がちょうど6、それが6号機に移り変わってる時代で、うん、まあ結構辞めてく人は多いですね、今は。で、自分はそういう理由で辞めたんじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
まあなんか単純に、もうそういうパチンコとかスロットが嫌になったというか、楽しめなくなったら終わりだな、みたいな。
うんうんうん
うん、
なんか、なんだろう、そういう、もう、ルーチンワークっていうか、
うん、
ただの作業にしか感じられなくなって。
最初は面白かった。
でも最初は、もうその、うん、まあ今、
うん、
30ぐらいで、
うんうんうん、
最初はやっぱもうその18ぐらいから、高校卒業してから、
うんうんうん、
まあ、バイトするか。はい。
バイト。
それでその、
はい、今コンビニに入ってるんで。
何をしてるんや。
いや、俺も外に出ようか。
はい。
それで、その、まあ、まあ、大学に行かなくて、
はいはいはい。
で、結局、そうしたらやることもなかなかなくて、
うんうん、
金もないから、まあ、バイトか、はい、
うんうん、
なんかしようって思ってるときに、
はい、めっちゃうるさい。
で、それでその、
うん、
まあちょっとのなんか残った金で、
はい、
まあ最後に、まあスロットとかパチンコ打って勝ったらいいなみたいな、
はいはいはいはい、
まあそういうので行って、
うん、
まあそういうビギナーズラックで勝っちゃって、
すごいな。
まあそこからのめり込むっていう典型的な。パターンで。
まあ、絵に描いたようなって感じか。
うん。で、でもやっぱ、勝つための努力なんかは、
はい。
結構して、
うん、
まあ1年ぐらいでも、生活できるぐらいには、なったのかな。
もう、
でもほら、世の中にはパチンコなんか何十年もやり続けてるおじおばっていうのが無限にいるっていうか、おじおばのほど。
おかげでパチンコ店が成り立ってるっていう。
そう。
その1年で、あ、勝ち方わかるってすごい。
だから、小西弟ですよね。勝ったわって。
すごい。最初、そもそもパチンコその最初にビギナーズラックで勝ちましたってとこから次、これってどうやって勝てるんやろうってどう調べていくたんです？
やっぱそれは、うん、まあ、もうインターネットが結構、
まあ、
発達っていうか、当時
はもうすでにインターネットが。
もうネットに、もうそういう、うん、勝ち方っていうか、まあなんていうの、攻略法ではないけど、
はいはい、
まあ、どうやったら勝てるかみたいのは、
うん、
もう書いてあったから。
書いてあった。
まあ、その、まあ、パチンコで言ったら、
はい、
ボーダー理論。
そのボーダー理論とは
その、まあ、多分普通の人も知ってるだろう、まあ、海物語っていう題が、
はいはい。
あったとしたら、
これ、てっちゃんなのうるさいな。全然聞こえない。ね、全然聞こえない。
じゃあ、俺、抑える、うん。
で、
はいはい。
それだったら、
はい。
まあ、その、1000円で、
はい。
液晶のデジタルが18回以上回れば、
はいはいはい。
あの、プラマイゼロで、
はい。
終われるっていう。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
で、それが、まあ、18回以上、はい、まあ、20とか21回回れば、はい、その多く回せた分だけ、
は
い、まあ、ちょっとずつ得するから、その分が、
はい、
あの、まあ、お金として増えてくっていう、
うんうんうん、
まあ、これがボーダー理論で、
はいはい、
まあ、その、まあ、具体的な額で言ったら、
うん、
まあ、1日に1万円とか、まあ、2万円ぐらいかな。
全然、まあ、
普通に働くには。
うん、
まあでも結局、まあ、その、運の部分もあるんで。
もちろん。
まあ、運の部分っていうのは、
うん、
まあ言うのが難しいんですけど、
はい、
まあ例えば、その、大体パチンコって300分の1で、当たって、
はい、
で、まあ1万5千円ぐらいかかるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
でも、
うん、
それ、まあ、300分の1なんで1000回転回しても、
うん、
まあ、当たんない時があるから、
うんうんうん、
その、なんていうかな、長く続けることが大事みたいな。
まあ、そう、台数の法則。
そうですね、いつか収束するのを待ち続ける、
まあ、台数の法則。
まあ、そういう、
収束させないといけないからね、まあ、その時に運が悪かったいくら確率高くてもゼロはゼロですもんね。
うん。
じゃあ、そのチャレンジにお金がいるじゃないですか。
そうね、元手が、やっぱ、うん、まあ、10万とかだと、
はい。
多分半分ぐらいは死んでくんじゃないかなっていう。
ああ、でもその最
初、
最初にそのチャレンジするのに、その元手がいる、
元手がやっぱいるので、うん、その、俺なんかは、
はい、
その最初にビギナーズラックで勝った分で、
はいはいはい、
なんかトントンとそのまま元手がそこそこできちゃったところから、そのボーダー理論とかで始めたんで、
はいはい、
そこは大丈夫で、まあ、運が良かった純粋に。
その抽選するだけの額があったという。
まあ、その、まあ、100万ぐらい、なんか、元手があったんで、
うん。はい。収束する、対数の法則で収束するまで。
100万はやばいでしょ。うん、
その、収束するまで耐えれるような額が。
耐えれる額があったのが。
あ、でも、その、まあ、パチンコだけってわけじゃなくて、スロットもやってたんで。
いやいや、スロットもギャンブルじゃないですか。
スロットも結局、その、収束待ちっていうところがあるんですけど。
じゃあ、簡単に言うと、そのネットに転がってた攻略っていうのは、意外に本当の攻略がネットに転がってたよっていう。
そうですね、その、まあ、その、まあ、やっぱ嘘も転がってるんですけど。
ね、それどうやって見分けたのかっていう、嘘と。
まあ、
よくあるじゃん、いろいろ。ね、
これで勝てるよ、みたいな。なんか。
絶対勝てるから15万送ってとか。
とか、なんか、バットのところに、
今でもありがちじゃないですか。
バットのところに、タバコの箱貼り付けとけではいいよ。
そうそうそうそう。あの、光に弱いから、バットは、とか、
うん。
やっぱ、まあ、そこは、
はい。
まあ、そこは、ま、ある程度の、
うん、
頭の良さと。多分、その、大学行くぐらいの、
はい。
頭の良さがあれば、
はい。
まあ、騙されないんじゃないかなっていう。
え、でも、パチンコにはまるって大学生からってイメージが。
確かに。でもその、やっぱあの、なんていうんだ、あとは数字に、強いっていうか、
はい、
多分、理系の人は、
はいはい、
あんまり騙されないと思う、
う
ん、っていうのが、
まあそうですね、
やっぱその、なんかボーダー理論とかも、
はい、
まあよくネットとかに、
うんうん、
あの、まあ、この台で22回転ぐらい回れば、1日で2万円ぐらい勝てますみたいなことは書いてるんですけど、それを自分で計算して同じ結果になるかっていうの をやって、
うんうん、
で、同じ結果にな
ってこと。
同じ結果になったら、うん、あ、なったんで、俺はそれを信じたみたいな。
うのみにしないで、自分で計算もすると。
自分で計算もやっぱり。
なぜ22回転だったら2万円か1万円勝てるのかっていう計算をすると。
そう、計算をする。もう簡単に言ったら、
うんうんうん、
まあ、20回転がボーダーっていう台があったとしたら、
はいはい、
その、1回転、あ、1000円で20回転なんで、1回転50円かかるんですけど、はい、まあ、それが、もし、その台が40回転回ったとしたら、1回転25円で回す、はいはい、25円で回せてることになるんで、
その、ああ、半分ってことか。
で、その、50円でトントンだったのが25円回せてるんで、1回転あたり25円ずつ得しているみたいな。で、それが、まあ、1日2000回転ぐらい回せるなら、5万円勝てるよ、みたいな。まあ、そういう本当に単純な、単純なことなんで、むしろその単純なことの方が、
はいはい。
勝てるっていうか、まあ、複雑じゃないんで、パチンコとかスロットって。
実は？
てっちゃんめちゃくちゃエコーかかったもん。
あ、今トイレに行った。
もう、自由やな
あの。いや、今、うん、公園にいるって言ったから、シンくんが。あの、公園に行ったけど、今、マカビ公園のトイレに。
このままなんか LINE で話しながら、二人が会うんじゃないの？
そう、会いたいなと思って。
会ったらもうなんか LINE で話さなくていいですよね。
いや、でも LINE で話せた目の前で、今、
目の前で LINE で話すと、エコーかかるんじゃないの？どっちかの LINE で一個で喋るか、それか離れといた、あの、出会わない方がいいんじゃない？で、
結局、
うん、それで、
そういう、
俺こういうことか、と。
まあ、攻略法とかって、
はい、
なんか複雑にして、真実にたどり着けないようなやつほど、うんうん、まあ、嘘なんで。
ああ、なんかその、絵柄がこう来て、これで、なんか、あの、フラグが立つからみたいなことを言ってるみたいなやつですかね。
そうですね、その、何回転から何回転は当たりやすいとか、うん、そんなん、うん、その、ロムを解析したらわかるかもしれないけど、本当にあるんだった
ら。ねえ、普通はわからなそうですよね、
そんなのできないし、みたいな。
うんうんうん、
まあ、そういうので、もう、俺はボーダー議論っていうのを信じて。
ああ、何回回るかっていう。
そう
のが重要。
で、結局それで10年間ずっと勝ち続けてきたんで。
それはその機種が変わったりとか、まあ、その、何号機とかがこう、次のやつになっても、同じやということなんですか？
そう、同じ。なんだよ、そのパチンコの、うん、まあ、システムが変わらない限り、すべての機種で使える。
ああ、それ強いな。確かに強いですね、それ。なんか特定の機種で、あの機種の時は勝ててんけども、あれ機種なくなったからもうパチンコやめたよみたいな人ってよく話聞きますもんね。
確かに。
あの時はもうひたすらやってたけど、みたいな。いやーもう無理とかって。
やっぱり、すべてにおいて使えないと、そういうことが起きるんで。やっぱり、特定機種にだけある攻略法なんかも本当にあったりしたんですけど、まあそういうのはやっぱり店が対策なんかして、あの、できなくしたり、
うん、
そもそもなんか出禁にされたりみたいな、
うんうんうんうん。
やっぱそういうのがあるんで、
はいはいはい、
やっぱ全ての機種に使える。
ボーダー理論がやっぱり。
ボーダー理論が、
骨太で。
まあでも、その、収束するってことも、はい、まあ言ってしまえばオカルトなんですけど、
まあでも。
そうなの？
でも。
そう、収束しない人もいるんで。それは。
あ、じゃあ、ボーダーが20の台で、24回るパチンコを打ち続けて一生借金まみれな人もいると。
人も、まあ、おそらく確率上いるんだろうなっていう。
まあ、確率上はいますけど、その人も、あと50倍打てば収束する可能性はありますからね。
可能性はね、ずっとね。
可能性は。思考、
思考。ボーダーじゃなくてもいい。
回数の法則的に言えば、あの、数を増やせば増やすほど収束する可能性が高まっていって、最終的には収束するけど、それが50年後、100年後ということもっていう。
ああ、トネカマになってくる。
そうそうそうそうそうそう。
あの、お前はいずれ勝つと。
うんうん。明日とは言わん。
5年後。
あ、さ、5年後、10年後かとは言わんと。
そうそうそうそう。高速的には勝つんだって。なるほどね。すごいな、その全部に対応する。でも、負けてもくれてもパチンコやってる人たちがそういう考えにならないのはなんでやと思います？
まあ、やっぱパチンコとか、
はい、
スロットって、
はい、
底辺の人たちがやる、あの、なんていうか、エクストリームスポーツ的な。
e スポーツ？
いや、
今、e スポーツ話した？
いや、あの、なんていうか、まあ、テッカバーみたいな。
はい、はい。うん、まあ、ギャンブルですもんね。
なんで、うん、まあ、やっぱ、低学歴っていうか、やっぱ頭がいい人が少ないっていうのが一つ。
はい。
そういうのを知らない。考えることもできないっていうか、まあ、知らないから考えれないみたいな。
勝ちたくないみたいなとこまであるのかな。
それと、あの、なんかどこまで行っても、
はい、
その遊びだと思ってる人。ほら、あの、やっぱゲーセンでお金払ってゲームする。
なんか動いてたらいいやん。
っていうかな。あの、遊ぶためにお金払うのは当然でしょ、うん、みたいな。
ああ。
ハンドル握る料金みたいな。
勝つとかっていうものじゃないという。
ものじゃない。
ていうか、勝つとかまだそこにいんのっていう感じ。
まあ、本当に遊戯代として、
はいはいはいはい。
支払ってる感覚なのかもしれない。
確かに、確かにあの、スマホで課金しても儲かるわけでもないけど課金しますもんね。
うん。でもその、プロなんかは本当に、うん、あの、勝てる目がないって思ったら、
はい、
もうすぐ帰るし、
ああの
パチンコ屋に行って、
うんうん、
1円も使わないで帰るとか、もうザラにあるんで。
その1円も使わずに帰る状態ってどういう状態なんです？
例えばその、朝、
うん、
そのイベントの日とかに、
はいはい、
狙い台が、
うん、
まあその、店に10台、しかないってなって、うんうんうん、で、並びで200人ぐらいいて、
うんうん、
その台に座れなかった時は、
はいはい、
もう1円もつかずに帰るとか。
遊びなんかしてられんという。
そうで、その、自分が最初に立てたルール外のことは絶対しないみたいな。うんうん
う
ん、
それじゃギャンブルになっちゃうでしょっていう。
あ、もう確かにギャンブルとして考えてないかもしれない。感じ、
うん。こっちは一か八かの博打やってる余裕なんかあるかいっていう。
なんか、なんだろうな。
え、でもその、あの、純粋なとか単純な疑問なんですけど、
はい。
その、6台なり何台の狙い台ってあったから並んでたっていうことじゃないですか。
はい。
その狙い台って何で決まった狙い台なんですか？
あ、それは、
うん、
やっぱ、その店が、今押してる台とか、
うん、
まあ、あとは、ちょっとこれかなりグレーな話なんですけど、
はい、
あの、今だと、その、店から LINE が来て、
はい、
今日はこの機種がおすすめですって来るんですよ、
うん、はいはい、
画像とかで。
おうおう、
でもこれって、今、規制が入ってて、本当はやっちゃいけないことなんで、
はい、
あの、今、パチンコやってイベント規制ってのがあって、
あの、
大々的にイベントを打てないから、こうやって LINE とかで、匂わす的な、まあ、ことをやってて、まあ、それを頼りに。まあ、やっぱその、ガセとかもあるけど、店が出したいなっていう、その、客集めたいなとか、出してるところを見せたいなっていう、イベントは、
うんうんうん、
まあ、行った方がいいのかなっていう。
あ、その、店が言ってきてるやつは、本当に狙い目ではあるっていうことなん、いや。
あ、それは、
うん、
その、たくさん店を回ったり、
はいはいはい、
その、もしその店で打たないとしても、
うんうんうん、
その店のデータをずっと蓄積して貯めてって、
うんうん、
この日のイベント、まあ、例えば7のつく日のイベント。
はいはい。
とか、
7とかっていうこと、まあ、日付の7ってこと、
日付の7、
うん。
そういう日のデータを打たないけど集めて蓄積して、うん、本当に7のつく日出てるじゃん、みたいな。 まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらい集めて、出てるじゃんってなったら、実際行ってみるみたいな。
言うてた台を売ってるやつ見たら出てるな、みたいなのをデータ取っていくっていう。
ね、データ取ってって。
うん。うん、あ、地味な作業が結構。
あ、地味な作業。あれですよ、麻雀漫画の、徹夜で、
はい。
徹夜の師匠の坊舟さんって人が、
はいはいはい。
パイダを求めて勤勉に行き着くっていうことを言うんですよ。
うんうん、
もうまさにそれ、
うんうん。
楽したいから頑張るってこと。
うん、
もうギャンブルなんて、そうやって、すんごい怠けてるからギャンブル始めたはずやのに、むっちゃ結局働いちゃってるやんっていう。
もうむちゃくちゃやることあるし。
うん、まあもう、そもそもそのパチプロって僕思うのが重労働感がすごいなと思ってて。
ああ、まあ多分みんなが思ってるよりかは、まあその一日のスケジュールを具体的に言うと、
はい、
まあ、沖縄っては言っていいんですよね。
いい。
沖縄だと、
うん、
内地は、
はい、
10時開店なんですけど、沖縄って9時開店で、
うんうんうん、
で、土日は8時開店なんで、
うんうんうん、
まあ7時に起床して、
はい、
で、そっから、まあ30分前ぐらいに並ぶんで、
うんうん、
まあ8時半ぐらいには、店に着いて、
はい、
で、それでもし狙い台が取れて、それが、まあ設定が高いっていう、まあ打てる台だったら、はい、夜の23時45分まで。
うん、
で、閉店後、
うん、
まあ、12時半ぐらいに家に帰って、そっから、
はい、
あと、他の店だったりのデータチェック。
はい、
で、2時ぐらいに寝て、
うん、
また朝7時に起きるみたいな。
だから無理、そんなの。無理。
その毎日よね。一生毎日。
もうその前後なくても、オープンから閉店までパチンコ屋いるっていう時点でもう飛んで、もうそうやってバイト行った方がマシって、楽とかって思ってしまう。
だし、その13時間半かな ?14 時間半かな、
はい。
でも、その。
早起きとかしたくなかったみたいな。
最初はもうそんな早起きとかしたくなかったのに、うん、勝てるって分かってしまうと。
はい。
で、まあ、時給を具体的な額で言ったら、
はい、
まあ、おそらくなんですけど、はい、プロは時給2000円以上。かな？
それを聞くと、お、いいやんとかって思うけど、短時間では収まらないわけですよね。
まあ、その、月で言ったら、どんぐらいかな。まあ、多い時期だと300以上は売ってたかな。
300時間。きつーって思
う。なんかもう、あれですよね、ブラック。
しかも、売ってる時間だけが仕事じゃないですもんね。その調べたりとかっていう。
まあ、調べたり。
とか、家帰ってそのデータを検証したりみたいなのが。
まあ、それが、その最初は、やっぱ好きでやってたんで。
はあ、面白いみたいな、面白い。
面白い。そのゲーム好きな人が何十時間もゲームできるよみたいな。
ああ、ちょ、攻略分かってくるとなんか、あ、こうか、みたいなのがあって、楽しくなっちゃうっていう。
実際に金も増えるしね。
そう、それでお金もらって、なんて楽しいんだろうみたいな。
プロゲーマーですよね。
いや、まさに好きなことで生きていくじゃん。
むしろその、早く打ちたいから早く次の日になってほしいみたいな。
ああ、楽しみでも寝れないや、みたいな。
なあ、うん、まあ、それがあったんで、全然辛くはなかったんですけど、
うんうんう
ん、やっぱ、まあ、攻略しきった後。
うん、うん、うん、
うん。
もうこれでもう大体こうやろうと。もう、うん、あとは実行するだけっていう。
その実行して、
はい、
で、それで、
うん、
結果が出て。
出て、
うん。あ、やっぱ当たってたんだなって後に、
うんうん、
もうそこからが退屈な時間。
うんうん、
それが多分5年目ぐらいに一回来て。
はい。
はい。
で、そこでちょっと嫌になったけど、
はい、
まあやっぱお金、うん、 が良かったから、
うん、
まあ、騙し騙し続けてて、
はいはい、
で、まあ、どうせやるんだったら、
はい、
ちょっとステップアップしようっていうのことで、
はいはいはい、
ああ、やっぱその、軍団、
うんうん、
軍団。
てっちゃんが意味嫌う。
そういう意味嫌うし、うん、ネット界隈でいうスタートアップですよね。
スタートアップ
企業家みたいな。
はい。うん、
そういう軍団を作ろう、みたいな。そのやっぱ一人打ってると、
うん、
自分の代もいいけど、
うんうんうん、
隣の代もいいみたいな。で、しかも誰も気づいて、自分だけ気づいてて、ずっと空き台なのに、
うんうんうん、
なんか誰も打たないからもったいないってことが。そうですね、体も、
うん。
そういうことが、まあ、多々あって。
はいはいはい。
まあ、それで、まあ、軍団。
はい。
その、まあ、軍団って伝わります、その、そもそも。
てっちゃんが散々言ってるから使える
。散々言
ってる。散々軍団が席取るとか、軍団が並んでる。
あの、エクセルジャパンの話もしてるんで。
ああ、じゃあ大丈夫、
うん。
軍団を作ろうってなって、
はい、
まあ小さいけど3人かな、うん、4人かな、うん、?4 人ぐらい雇って、
うんうん。
で、それでやったら、まあ収入も 2.5 倍くらいになったのかな。
すごいな、やっぱり人を雇うという効果っていうのは恐ろしいものがありますね。う
ん、恐ろしい。
資本主義ですな、うん。マルクス怒るよ。
うん。なら、え、で、そのなんていうの、仕事というか業務というか、それ自体は楽になっていくんですか、人を雇うと。
いやー、楽には、
うん。
やっぱ肉体的には、
はい、
その、打ち子に任せて、
うん
うん、そう任せられるけど、
はい、
結局、その打ち子の台の状況は、俺が、
うん、
その辞める、辞め時とかは判断しないといけないんで、
うんうん、
結局、落ちとかないといけないし、
うんうん、
でもし、その台がダメになった時、次に行かせないと、はい、まあそいつも生きていけないんで、給料払えなくなるから、うんうん、その、次の代も確保しておかないといけないということで、
はい、
結局、
はい、
14時間パチンコ屋にいるっていう。
で、結局その軍団を作ってシンくんが親になるじゃん。
はい。
じゃあその内子という軍団の構成員の給料は1日だいたいどれぐらいあったか。
まあ、俺の軍団は時給900円。
うん、
はい。まあ、多分沖縄の最低賃金が700いくらぐらいの時から900円。やっぱそれは、その、まあ、ぶっちゃけ、最低賃金でもいいなってぐらいの、
うん、
やっぱそのスキルもいらないし、誰でもできる仕事なんだよ。だけど、その、あまりにも給料安すぎると、その、なんていうの、こんな、あ、こんぐらいしかもらえないんだったら、
うん、
自分で打つわ、みたいな。
うん、
その。
自分で打てばいいのにね、じゃ
あ。いや そやけどやん。ギャンブルしないうまみっていう。
そう、俺が蓄積した情報を聞いて、
うん、
まあ、動いてるんで、
うん、
何ヶ月かやったら、
うん、
その、この店はいいとか、この店のこの日はいいとか、やっぱ分かってくる。
うん、
で、そしたら、
独立支援もやってますみたいな。
そう、情報だけ抜いて独立するやつがめちゃくちゃいるんで。
うんうん、
フランチャイズ？
で、それを阻止するために、ある程度、ちょっと高めに渡しといて。みたいな。
はい。もうありますよね。もうそういう気苦労がいろいろと。あるよね。
まあでも、その、まあ、打ち子をやるやつって基本まあ金ないし、貯金をするっていうのもできないんで、
うんうん、
まあ大丈夫なんですけど、
大丈夫
そこら辺は。
だからその、自分で独立するための資金もないっていう。
資金もないからできない。
うん
うん、まあでも中にはいるやつもいる。
中にはそう、たまに独立していくやつもやっぱいるんで。
うん
うんうん、まあ、これはちょっと違う話なんですけど、
はい、
違う軍団に潜入させるとか。う
ん、ああ、はは
情報を抜く
ために。すごいな、スパイ的な、
スパイ的な。
送り込むっていう。
軍団同士の構想もあるし、
うんうんうん、
その、
構想。
まあ、実際、うちの軍団であったのは、
うん、
あの、他の軍団に所属してたやつが、軍団抜けて、1年ぐらいバイトしてたけど、
はい、
結局、バイト辞めちゃって、じゃあうちに来ないって、うんうん、軍団に来ないって誘って、
はい、
まあ、半年ぐらいやってたら、
はい、
その、元いた軍団の主から、
はいはいは
い、その、あいつをもう雇わないでくれ、みたいな。その、もともとうちの軍団にいたこと分かってたよな、みたいなことを話されて、
はいうん、
で、その元の軍団でも、
はい、
なんかちょっと態度が悪いっていうか、うんまあ、生活態度が悪くて。
生活態度
なんかその、
軍団には生活態度とかも求められ。
求めあの、やっぱ、時間厳守なんで。
時間厳守ね。やっぱ社会人としてどうなのみたいな。
それでなんかその元いた軍団でもちょっと迷惑かけてたみたいで、もう見るのも嫌だから。
業界からこう締め出そうぜと。
そう、締め出そうぜ。少なくとも、その元いた軍団が使っているホールには来させないでくれみたいな。で、でもそんな自由じゃないですか。
はい。組合とかできたのかよっていう、いつの間にか
。でも、
あるんじゃないの組合
来させるんだったら、
はい、
お前、その、こっちの軍団の方が人数が少なかったんで、
うん、
お前らの軍団に嫌がらせするぞ、みたいな。
その嫌がらせ、
うん、軍団同士って基本、
はい、
やっぱあの、暗黙の了解的なのがあって、
うんうん、
その、前日、
はい
他の軍団が座ってた台は、ちょっと譲るとか、
はい、
なんか狙い台が被らないようにするとか、ちょっとあって、
うん、
そういうのをもうガンガンお前らの狙い台取ってくからな、みたいな。
めんどくさい
ですね。で、それだと、やっぱ数が少ないと不利になるんで、うん、そういうことやられると、まあ困るんで、
はい、
まあその時はこっちが引いたんですけど、
はい、
あとは、やっぱヤクザとかもいるし、
うんうんうん、
まあそういうのがあって、と、まあ、辛かったっていうか。
まあ聞けば聞くほど、あの、良くない、
今良くない、良くない。
あ、でも、その分の旨味っつうのは、もちろんあったと。
まあ、給料が高い、まあ、主、まあ、主っていうか。
じゃあちょっとぼやかしていって、
はい。
その最高、月にいくらぐらい儲けたぐらいのがあったと。
最高、まあ最高。
まあぼやっと。
その、その、うち子に給料も渡して、うん、本当に純粋な自分の取り分。だったら、まあ3桁。
おぉ。六本木やん、もう。
しかも、
うん、
あの、もうほぼパチンコ屋にいるんで金の使う暇もない。
それすごいな、なんかもうめちゃくちゃもう仕事漬けですみたいな。
ブラック企業が。
いや、もう貯金しかないわ、みたいな。
そうかーって、つらっ、
まあ。まあ、そんな感じ。
ねえ、なんか。パチプロって言ったらもっとヤクザなイメージあるけど、なんちゅうか勤勉じゃないと務まらんっていうか、長時間労働やし。っていうかもう、
あでも、
うん、
その、やっぱ年代っていうか、
はい、
自分なんかの年代は、うん、なんかおとなしいのかな、
うんうん、
そういう、一回り上の、
はい、
あの、ヤンキー世代っていうのかな、
うんうん、
その若い頃に暴走族が流行った世代の人たちの軍団はもう最悪。
はいはい、最悪
はい、本当に暴力で訴えてくるタイプ。
で、でも、パチンコ暴力では出ない。
あの、その、朝の並びなんかも、
はい、
もう平気で割り込むし、
で、それで。力で奪う。
それで文句言ったら、
うん、
あの、連れてかれて、
うんうん、
ボコボコにされるとか、
うんうん、
自分はされたことないけど、
うん
まあ、実際された人の話も聞いたし、
はいはい
はいまあ、そういうのが多くて、でも、俺らの世代は、
うん
なんかゲームの延長線上みたいな、
はいはいはいはい、
結構、 おとなしい。なんか、なんていうかな、オタクタイプが多いって言った方がいいのかな、
うん、研究して、攻略していこう。
うん、そういうのが多くて、うんうん、そういうなんか戦争とかにはならないのが多い感じかなっていう。
そう。
でもそれ、暴力で台を奪い取ったにしろ、結局その台で14時間とかいないといけないんじゃないの。
まあ、それはそうだ。
だそいつら暴力で奪っても、やっぱり、そこで律儀に売ってんのは売ってるわけでしょ。
まあ、売ってるのは売ってる。
台殴ったら出てくるとかじゃないですもんね。やっぱりそれでも、だからパチプロっていう、なんかその具体的なやり方って僕は全然知らへんかったけど、その毎日パチンコ打ち、朝、開店から閉店まで打ち続けてるよっていう話だけでも、うわー、なりたくない職業やーと思ってたんですよね。なんか務まらんわっていう気持ちが。だからその、打ち込む、って言ったら、その、ただ、その攻略の部分いらないわけじゃないですか。
はい。
その、時給900円でいいんやったら朝から晩まで売ってりゃもらえるみたいな話であっても、やっぱりそれやったらなんか、別のバイトでもした方がなんか気が楽そうっていうか、体力的にもなんか全然良さそうとかって思っちゃうっていう。
まあ、ぶっちゃけそうですね。
だから好きなんやなっていうのがまず最初に。
はい。もう、純粋にスロットを好きなやつか、
うん、
社会で生きていけないやつか、
うん、まあ、座
どっちか。
座ってるならできるみたいな。
え、セーフティーネット的な役割。
ああ、まあまあ。そもそも時給900円がもらえるっていうだけでも、尊いは尊いですもんね。あの、沖縄なんかやったら、本当に最低時給がひどいもんね。
うん。
あ、なるほど。
でも嫌になったと。
まあその、まあ俺は、その楽しい時期が終わって、
うんうん、
まああと、
苦しい時期が。
まあまあその、まあ、9.5 割ぐらいもう、その分かってしまったみたいな。
うん、
うん
うん。
あとは、結局、あ、そう、その、店と、
はい。
客の戦いじゃないんで、
う
ん、その結構多分普通の一般人とかは、
うん、
その店と客の読み合いみたいな、
うん、
イメージがあると思うんですけど、
はいはいはい、
その実際はその客と客の戦いで、
ああ、まあそうですね。あの、店は誰が勝とうが関与しないもんね。お前らで取り合えという。
そう、客はギャンブル、店は商売だから。
うん、うん、そうそうそう、店はギャンブル、ギャン、偽勝負なんか。
店は商売、客はギャンブル。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうことです、
ね。売り上げは上がるから、みたいな、
うんうんうん。
最終的に。
それで、結局、その、うん、まあその、なんか人の嫌な部分とかも見たし、で、その、作業的には、もう一生さ、うん、変わらない作業だし、
うん、
で、その、向上心的なところも、もう突き詰めてしまったから、
うん、
本当に、時給がいいだけの、作業になってしまったところで、
はい、
もう嫌になったっていう。
あ、まあ、卒業でいいかと。
そう、あの、まあ、何か新しいことをしたいな、みたいな、
うん、あ。いいですね、でも。うん、
で、シンクに本とか勧めたんですよ。
ほう。
うん。
で、清水記者の本を必ず読んでと、本なら。
うん。
桶ガストーカー殺人事件、殺人犯はそこにいる。で、実際に読んでくれて。
うん、素晴らしい。
そう。で、あの、ブログも最近始めて。
うん、そう。ブログもあれ
で感想も、そうそうそう、書いて。
うん。
と、最近また、新しい本を進めて。
はい。
あの、アマゾンの倉庫とウーバーイーツでむせび泣くやつ。
ああ、発狂するやつね。
そう、ジャーナリストの人が潜入して、うん、で、シン君から LINE が来て、
はい。
刺さるって。
うん。
お、刺さる。
ピッカーがパチンコだ、みたいな。
そうそうそうそう、アマゾンの倉庫でピッカーやってるの。これパチンコや、みたいな。
ギャンブル作業感
作業感。
うん、
で、上には登れない、絶対に。
あ、 そう、そこもあるかな。その、パチプロって、
うん、
まあ、一人でやってる前提だと、
はい、
あの、本当に世界一の、
うん、
そのパチプロだとしても、
はいはい、
まあ、年間で言ったら1000万ありゃいいかなっていう。
まあまあ相当ある気はするけど。
まあ世界一だからね。
うんうんうん、
でも他の、やっぱ、
はい、
なんていうの、サッカー選手とか野球選手とか、はいはいはい、まあ、うん、会社の社長っての、うんうん、トップって言ったらもう奥とか、もっと上じゃないですか。
はいはいはい。
でも、どんなに突き詰めていっても、
うん、
そのスロットで勝つのは、
うん、
その、場代っていうか、はいはい、あれはなんて言うんだ。それ一枚あたりの単価とか、
はいはい、
今1枚20円っていうのがそういう上限があるせいで、
うんうん
うん、もう絶対計算上、
はい、
そのぐらいになっちゃうみたいな。
うんうん、少なくともパチンコ屋にあるお金の以上は勝てないですもんね。
勝てない。
パチンコ屋に500億とかがまずないですもんね。その一件に。
確かに。パチンコ屋以上に勝てないっていうのが限界だな。
そう。
で、もうその、それ以上買っていくっていうか、
はい、
収入を増やしたいんだったら、うん、もう今流行りの YouTube で、
で、パチンコ攻略を、
の動画を、そう、
カリスマパチンコ。
そうですね、売ってるところを、出すとか、
はい、
まあ、あとはまあ、ライター、
うん、
その、攻略雑誌のライター、はいはい、でも攻略雑誌のライターも、うん、その動画出演の方が、割がいいから、もうみんなそっちに行っちゃって、
で、それすらも厳しいか、今、ボートに行って
る。ボート、もう何をやってんのかよくわからない。でも、格ゲープレイヤーとかでも、なんか気ぃついたら、格ゲーは割が合わんから、配信しますとかって言い出しちゃったりとかしてるから、もうなんか、もうよくわからないですよ。何でもいいのかっていう。もうこだわるとね、パチンコ打つ以外では収入得るつもりはないとかって言い出したら、まあ、限定されちゃいますもんね。
うん、あとは、
はい、
その、パチンコっていう、
はいはい、
産業も、もう、斜陽産業っていうかな。
ギャンブルっていうか、カジノに行こうとしてるもんね。
そう、散々モテらしでも言ってるけど、早くカジノに行きたいっていう。
そう。もう、
そう。
死にゆく産業的なところで、もうどんどんホールも少なくなってるし、その今5号機から6号機って変わった時に、うん、その、まあ、スロットの話なんですけど、
はいはい、
このスロットの楽しさっていうのが、もう半分ぐらいになったのかな、楽しさ的に。そのプロは、
はい、
プロは楽しさとか関係ないんで、
うん、
いいんですけど、その、はい、やっぱその一般客からどれだけ巻き上げた金を、俺らがちょっとかすめ取るかみたいな。
ああ、だから、他の人が楽しくなかったらもうパイもちっちゃくなっちゃう。
なっちゃうっていう。
もうなんかプロ同士が取り合うしかないっていう。
そういうので、ちょっとこう、今からプロ目指すとかは厳しいかもしれない。
もうこれ、あれ、伝統芸能みたいな業界になってるぞっていう。
うん。
いや、まあ、やっぱ、アナザーゴッドハーデス、カジノバージョンをやるしかない。
カジノってなったらまたこれが額がでかくなってくるから、なんちゅうか攻略も大変やろね。
攻略なんかないって、スロットマシーンにカジノの。
いや、それが、やっぱりほら、ないって言ってたのを見つけた人とかもいるわけじゃないですか。
で、それで、
うん、
100億とか1億ドルとか当てた人は、
うん、
あの、マシン故障したから、うん、あの、うちのホテル、100日連続無料にしますとかって言われてるんだよ。
で
ハリウッドでは。
あと、デキンって。
そう、デキン。
デキン。
お前なんか使っただろう
って。あの、攻略見つけたやつ、デキンって。
そうそうそう。いや、1億当たってるじゃん。早く払ってくれって。いや、機械の故障だし、お前がなんかやった。もう、本当にね。
うん、
アメリカのカジノも、東南アジアのカジノも夢はないな。
うん、
でも結局、
うん、
スロットマシンじゃなくて、ポーカーとかバカラで勝っていくプロプレイヤーはいるみたいな話するじゃん。
でもあれ、うん、あれもでも攻略だから。
そう、あれもデキになる
の。そう、デキになるのよ、あれ。
で、しかも結局、やる人があんまり、あのね、ノイズさんっていう僕の昔からモンオタの 人の友人がそのカジノのプロプレイヤーだったらしいんですけど、うん、その人自体はマジで勝てるんだけど、うん、や結局やってる人がいないからもう今、うん、ポーカーとかバカラ、
うん、
だからさっきブタさんが言ったようにプロ同士で奪い合うみたいになってきて、うん、結局あの生活できないから今働くって、
働くって、
働いた方が割がいいみたいな。
まあそのブラックジャックと、ブラックジャックとルーレットの攻略見つけた人が最終的に今度は、あの株式相場の攻略見つけるって言って、攻略見つけて、大会社の、うん、社長になりましたもんね。
マジか。
うん。その攻略本もバカ売れしたらしいですけどね。ポーカーの攻略本とか。でもその人が攻略見つけたおかげでポーカーは一次元上の競技に変わりましたからね。
あールールをね、いろいろ変えれるからね。
ルールも変えれるし、その攻略を身につけてからが勝負みたいなことになりました、ね。ああ、
前提？
前提になった。
で、その攻略ができてか。
そうそうそう。攻略をどれだけの精度でやれるかみたいな勝負になってきて。
だから結局、客のお金を取るもんじゃん、ポーカーも。
うん。
5人とか4人とかでやるやつじゃん。
あの、お屋台公園なんですけど、
うん、
その博士が攻略見つけるまでは、親が絶対有利やと疑って、誰も疑ってなかったんです。
うん、
ブラックジャックその道何十年の人でも疑ってなかったんですよ。
うん、
でもちゃんと計算したら、あの、親が不利な状態があるっていうのが分かった、うん。
ああ、その局面でプレイヤーはかけた。
そうそうそうそうそうそう。そういうカウンティングっていう攻略、今ではもうブラックジャックの定番中の定番の攻略になったんですけども、うん、その博士が見つけるまで、攻略なんかあるわけないよって言われてた。
だパチンコのボーダーみたいなもんか。
そうそうそうそうそうそう。
こんだけ待ったら絶対勝てるみたいな理論
上は、うん。確率の話なんですよね。確率高めていく。いや、麻雀とかでも食っていくってなったら大変じゃないですか。
まあ、プロになるしかないしね、まずは。
麻雀も言うたら流行らない産業じゃないですか。
あと長い。
雀荘なんて増えていかないじゃないですか、別に。
絶対増えないし、入りづらいし、ヤクザが絡むし。
ヤクザ。
で、かけ事イコール日本は絶対ヤクザだし。
なんかでも、その、シン君が、ちょっと一丁 FX でもやってみっか、みたいな。
そう。そのパチプロ、あ、やめて FX やろうと。
FX も攻略してみようと。
そうですね。
うん。
まあまあ、FX ではないですよ。
ビットコインか。
ビットコイン。
はいはいはいはい。ビットコインも攻略してみよう。
いや、あの、見たことがあるんですよ。
うん、
その、ホールでシン君が、
うん、
まあ、携帯で、あの、グラフが出てるんですよ。うん、ジグザグの、あれ。うん、そう、チャートが出して、
はい、
あ、シンくんな、打ちながらやってるぜになってしまったのか、みたいな、つい。よく見る。
うん、あ、よく見る。
二重ギャンブル。
見ん
のよ。あの、かけてる額違くないみたいな。
うん
うん、逆だよね。大きい画面で見ると逆だよね、みたいな。
うんうん、
いや、ビットコインっていうか、
ビットスラッガーっていうか。
ビットスラッガーはあの1400%、1400% を約束するなんとかじゃないですか、それ。ほっとくだけで。
約束するならやるしかない。
ビットスラッガーはやめとこうよ、まずは。
まずは？
はい。
ダメだった？
格ゲー界最大の闇じゃないですか。
え？
で、その、ビットコインの証拠金取引的なやつですよね。
そうですね、そう。まあ、そもそも、
はい。
まあ、パチプロ辞めるってなった後に、
うん、
もう、その、高校卒業してからずっとやってたんで、はい、
うん、
まあ、言ってみれば、社会的合社的なのがあって、その、しかも、その、職歴って言われて、履歴書に書けることもないし、
はいはいはい、
そしたら、
うん、
まあ、仕事するってなったら、アルバイトぐらい、
うん、
それか、派遣とか、
うん、
で、そんなんで時給、なんか800円とかで、今更働けないよ、みたいな、うん、やっぱり。
900円払ってた側やのにね。
あ、確かに。
で、そうなると、はい、やっぱ自分一人でできる何かってなると、うんうん、その、
ビットストラッガー。
ビットストラッガーを一人でもいら、一人とかじゃなくて放置やから。自動で。
ああ、ごめんごめんごめん。間違った。
はい、
だそうなると、
はい、
まあなんか、しかも家で一人で黙々とできるってなると、うん、トレード。
相場ですよね、トレード。
うん、で、まあ、それで、
はい、
まあ、最初は、
はい、
その、まあ、FX なり株をやろうかなと思ってたけど、うん、
はい、
あの、マイナンバーが必要ってことになって。
あ、その口座の開設が結構めんどくさい感じやったってこと？
その、うん、口座開設するのに、
うん、
あの、きちんとした送られてきたなんか仮のマイナンバーじゃなくて写真入りのマイナンバーが必要で。
うん、今そんなんなってんねや、うんうん。
で、それ、そうそうそう、それがなくて、
はい、
まあ、その、取るのも1ヶ月以上かかるってなったから、じゃあそれがいらないビットコイン、
うん、
まあ仮想通貨の取引所で、
うん、
まあやってみようみたいな。
はいはいはい。
逆にいらなかったんだ、仮想通貨。
逆に、ね。
怖くない？逆に怖くない？なぜ株と信用、あの、ね、証券取引とかそういうのはいるのに、ビットコインはいらないっていう。
まあ、おかみのお墨付きのあるギャンブルと、ノラギャンブルのさ、みたいな。
あ、確かにパチンコマイナンバーいらんもん。
そう、パチンコマイナンバーいらんからね。そう、パチンコマイナンバー提出とか言われたらなんか、やってられないんですよ、
ね。でもやろうみたいな話も出てるもんね、カジノの時に。
あ、確かに。
まあまあ、おかみのお墨付きのやつですからね、カジノは。
そう。
パチンコとは違いますからね。
そうね、カジノはちゃんとね。
まあ、それで。
はいはい、うん。そういうことか。はいはい。
それでまあ仮想通貨、ちょっとやってみようかな、みたいな。
うん。
うんうんうん、まあ、それで、あ、もう、多分、なんていうんだろう。多分、ここで人生が変わった。
おー。
すごい出会いがあったんですね。
すごい。もう、悪い方にすごい出会いが。
うん。
うんうん、まあ、最初は、
はい。
あの、まあそのプロ時代に貯めた金が、まあちょろっとあったんで。
はいはいはい、はい。
はいはいはい。まあそれ、その資産の、まあ10分の1ぐらい入れて、
うんうん、
まあ勉強しつつやろうかなって。1年ぐらいは。
パチンコの時と同じ調子でね、うんうん、あの、
うん、
攻略をする。
まあいろいろね、あるもんね。なんか、サンソンみたいなやつだけ
ど。サンソンみたいな。
テクニカル？テクニカル？
そうそうそう、なんかあるよね、読みながらね。
うんうんうん、
サンソンって言うんだっけ、漢字しかわからんから、サンって書いてある。
サンゾン。
サンゾン？
ヘッド&ショルダーってやつ。
うん、
あ、なんかそういうのいろいろあるよね。
もう、その、あの、で、ちゃんさん、チャートの知識を全部捨ててください。
はい、はい、はい、わかりました。ビットスラッガーに任せます。
テクニカル思想も全部捨ててくださいます。
はい、はい、捨てました。
はい。で、まあ、軽く最初はちょっと。
まあ、軽く最初はって言って、
うん、
最初の一週間で、
はい、
まあ、普通にプラスになって、
おー、いいじゃないですか。
で、あ、これやれるんじゃないみたいな。
うんう
んうん、だったら、
うん、全くパチンコと一緒じゃん。
そう、最初
そこまでは。
そう。で、だったら、なんか持ってるお金の半分ぐらい入れてもいいかな、みたいな。
おー、ステップアップ早かったですね。
で、やっぱあの、パチンコと違って、
はい、
青天井ってのは、
そうですね。
パチンコって負けても、
うん、
1日20万、年に1回あるかな、みたいな。20万負けれるのが。
パチンコってあれですもん、機械に多めに入れるとかないですもんね。
ない。
ちょっとあの、10倍の玉にしとくか
みたいな。ちょっとチップみたいな。
で、それで、はい、まあ、その資産の半分ぐらい入れて、
うんうんうんうん、
で、その資産の半分ぐらい入れた日に、
はい、
あの、なんか、そのフラッシュクラッシュって言うんですけど、
はいはい、
一瞬で、
うん、
価格が吹き上げて、はい、その1分後ぐらいに戻るみたいな。
もう典型的にあの、レバレッジだけを殺す動き。
殺すみたいな動きがあって、
はい、
まあ、それで、まあ、資産の 10% ぐらいを2分で刈られて、
はい
はい、ああ、命を刈り取る形をされたと。
うん、
で、でもそっから、
はい、
あ、まあ、そう、やり始めたのが、去年の12月、
はいはい、
1日から、
うん、
で、そのフラッシュクラッシュクラったのが、12月、うん、多分6か7ぐらい、
はい。
で、そっから大晦日まで、
うん、
まあ、ちょいちょいやって、そのフラッシュクラッシュがなかったら、
はい、
もう全然勝ってるみたいな。
おー、すごい。
お
ー。で、しかもその、生活できる、一回生活できるぐらい勝ってから、うんうん、あ、これでいいじゃん、みたいな。
ああ、あれは運が悪かっただけやなっていう。
そう、あれは運が悪かっただけだし、うんうんうん、その、うん、まあ、その時も、その、きちんとロスカット注文っていう、損切り注文を入れとけば、
限定的にできた後、この損、
これもロスカットって、
うんうんうん、
その、跳ね上がる最初のところで切れたから、
うんうんうん、
まあ、これからはロスカット注文きちんと入れようみたいな。
はいはいはいはい、
って思ってたはずなのに、
はい、
その、今年の1月1日に、
うん、
あの、もう資産全部入れて、
うん、なぜか、なぜか入れて、
なぜか、
うん
うん、なぜか、
うん、
もう行けると思ってたから、
あ、
資産全部入れて、しかも海外取引所、
はいはいはい、
その、国内の取引所って、
うん、
その、自分の入れた資産の4倍までしか、その、まあ、例えば、100万入れたら400万円分の取引ができますみたいな、それが4倍の規制があって、でも海外取引所ってその規制無限なんで、
無限ってやばい、
もうなんか10倍海洋圏的な200倍とかも使えるしみたいな、まあ、そこで20倍でやろうと思って、
はい、じゃあ、海外って。あの、まあ、フリーザと戦うときぐらい、ね、最初に。
天津飯が言うもんね。
うん、
海洋圏20倍があるだろ
う。
もう使っておる。
そうそう、もう使ってね。うん、まあ、シンクも、こう、体力上がってきてるとこやから、20倍はいけるっていう。
いけるってね、うん。20倍なら持つもんね。
うん、まあ、ちゃんとロスカットも入れてるしね、こっちは万全なん
だって。そうね。
で、それで、
はい、
まあ、それでちょいちょいやって、
はい、
まあ、勝ってたんだよ、
それ。おぉ、20倍の威力すげえ、みたいな状態。
すごいじゃん。
うん、こんなんもう、すぐ億万長者やんけ、みたいな。
おぉ、行っちゃうって、億行っちゃうって、送り人行っちゃう。
あ、そう。あ、これが送り人ね、みたいな。
あの、パチンコ攻略した俺からすれば、こう。
そう。
楽だったわ。
最初からこれでよかったって。
世の中って数字なんだな、みたいな。
みんなこれ聞いてる人高まってきてますね、今、きっと。
うん、
で、
うん、
それで。
ミソスラガー買おうかなってなって。
1200% 自動で。
数字だからね。
はい、
で、それで、1月19日まで、
うん、はい、
まあ。まあ、ちょいちょい増やしながらやって。はいはい、
うん、
1月19日に、
はい、
もう人生が変わる。
はい。
はい。一撃がったと。
一撃が。
もう、
もう、言う。
で、その、1月19日の朝に、
うん、
なんかあの、もう、教科書で見るような典型的なチャートパターンみたいな。
はい、
おぉ、三尊ってやつ？
あの、アセンディングトライアングルっていう。
はい、
何それ、セイントセイヤの技みたいな。
ここを抜けたら跳ね上がるみたいな、うん、誰もが期待するようなチャートパターンができて。
うんうん、
で、そこで、あの、もうレバレッジも20倍で全額かけようと思って。ここは勝負の時だって、
うん。
ここで勝ったら送りだと。
そう。あ、奥まではいかないけど。
あ、でも、かけ橋にはなると。
そう。一つステップアップできるチャンスが来た、みたいな、
はいはいはい。
で、それが、確か朝8時か9時だったかな、
うん、
朝の、
うん。
に来て、でもさすがに全資金を入れるわけだから、
はい、
うん、ちょっとギリギリまで様子を見ようと思ってたら、はい、
うん、
自分が、その、跳ね上がると思ってたポイントの、もう10分前ぐらいに、 一気に跳ね上がっちゃって、
わ
あのかけてれば、
うん、
もう爆撃だったのにみたいなのが、それを取り逃して、
うん、
で、その、まあ、ビットコインって、まあ、夕方かな夕方とか夜に、はい、まあ、日本時間の夕方とか夜に結構、その変動するんで、
うんうん、
まあ、その夜とかにもう一回あるだろうみたいな。
はい、
チャンスは、
うん、
でそれでそう夕方6時ぐらいにあのさっきはちょっと待ってしまったから、
はい、
取り逃したからちょっと今回は早めにかけとこうみたいな、
うんうんうん、
で早めにかけて、
はい、
でそしたらそのちょっとそのかけた額が額だったんで、
はい、
もうちょっと動いただけのマイナス10万みたいな。
うん、
マイナス20万みたいな、
うん。
で、それでもうなんか30分ぐらいで、自分が決めてたロスカットラインに来ちゃったんですけど、
う
ん、その、もうそこで切ったら結構な負債になるから、
うんうんうん、
今回はちょっと我慢しようみたいな。
多分すぐ戻るだろうって。
すぐ戻るだろう
って、
うん。
このロスカットはなかったロスカットにしようと。
うん、そう。その、本当に、その、損切りラインを外すってのは、
うん、
トレードの、本当の、なんていうの、鉄の掟を破るみたいな、ことだけど、
うんうん
うん。第二次世界大戦中の、あの、作戦会議で、そのヤマトが撃沈しなかったら、勝てる、勝てるぞみたいな。
で、それで、その鉄の掟を破って、
はい、
で、それで、まあ、まあ、シャレにならない額まで、ちょっとずつ下がってって、
うん、
でも上がるだろうって結局思ってたら、
ああ、
伊予島が最後だと思ったけど、沖縄まで防衛しよう、みたいな。
いや、沖縄でワンチャンって。
だそしたら、夜の8時に、はい、もう大暴落が来て。
はい。
はい。
で、もう、大暴落が来て、
はい、
その資産の 50% を失うっていう、
はい、
もう一気に全部積み上げたものがマイナス。
はい、
まあ、うん、
コツコツ土管の醍醐味っていう。
そう、コツコツ土管の逆バージョンをかましてしまった。
うん、
で、それで、まあ半分なくなって、そこでちょっと正気に戻って、
はい、
で、一旦、
はい、
その取引所にあった金を全部出金して、
はい、
で、まあそっから何もしてないみたいな。
うん、ああ、いやでも、そのやっぱり、引く際は見事ですよね。いやいやいやいや、もうそこまで行ったら半分とかって言ってもまだ、だからちょっとなんか妙にね、あの前向きになれますもんね。まだ半分残ってるみたいな、
う
ん。
そうそうそう。よかった半分で済んでって。
まあ、全額、
うん、
まあ、行かなかったのは、
うん、
まあ、なんでなんだろう。なんか、妙に冷静になってしまって、そこで。
いいですよね。やっぱり、ギャンブルをずっと続けてきた、その精神力なのかもしれないですね。
いやでも、きちんと。いや、その、暴落中も、
うん、
まあなんか、1分ぐらいで暴落したんですけど、その、最初の5秒とかで止めてれば、なんか 10% 失うぐらいまだ全然プラスみたいな感じだったのに、もう指が動かなくて。
やっぱりね、反転するかもって金縛り。
首ピクってね。
で、その、俺が使ってた取引所が、その、総資産の 50%50% 以下になると強制ロスカットっていうのがあったんで、うんうんうん、まあ 50% で止まったんですけど、
うんうん、
それがなかったら、
うん、
多分2割ぐらいとかになってたのかな。なんで、結局、まあ、あってよかったな、みたいな。
うんうん、
それかな。
いや
ー。はい。
うん、
その、やっぱり一番は資金管理。
うんうんうん、
よく言われる。そう、パチスロ時代は、その、まあ、天井があったんで、勝手に資金管理になってただけで、もう青天井になると、自分が資金管理できてないんだなってのが、あと、その、あれなんだなっていう、その、人引く瞬間にブレーキできないタイプなんだなっていう。
あ、人引く瞬間。
瞬間にブレーキ。そんな瞬間があるのか分かんないけど、なかなか。
あの、なんていうんだろう、自分で決めれない的な、人引くときも、避けてくれるだろうって。
行けって。
俺はもう行くから避けてくれみたいな、自分で決断できない。
いやーでも、いいですね。勉強になりますよね。っていうか、極限状態って。わかるわ。
だって自分の財産の半分失ったんでしょ、数分で。
うん。でも、その、やり始めた最初の一週間の時のフラッシュクラッシュでも、同じことをしてたはずなのに。その二回目で。
スラッシュクラッシュとか言うのやめて。
いや、でもね、それって、その二回でその気づくとか、二回っていうだけでも相当すごくて、やっぱり分かってる中断を50回ぐらい食らっちゃうわけじゃないですか、こっちとら。いや、前もあれ立てなかったのにって。見えてたとかって言うし、こっち
も。あ、そう。やったって言うしね。やってないのに。
うん、やってないのに。
やってないっていうのに、やってるしね。
それを、やっぱりその、ギャンブルとかでも、とか、ゲーム以外のことでも繰り返しちゃうから、やっぱり、もう、失敗を積み重ねて、何十回もやった結果、あー俺ってこれやってんなーっていうの気づくパターンが多いんですけど、僕なんかでもやっぱりもうなんか相当重ねないと気づかないんですけど、いやもう最初に数回で気づくとかってやっぱりこの反射神経すげーなーって
思う。差異がありますな。
いや、やっぱその
総選コールで言えば最後に悟って死ぬタイプです。
いやその、やっぱり2回目で、できなかったら、多分これ一生食らうなっていうタイプなんで、もう2回目でできなかったらやめるっていう。
だってその、ダメージがね、もうゲームとかやったら、まあ、言うたらノーダメージですからね。何百回食らおうとも。
その、もう死にかけて勝利
点、まあ、精神がすり減るぐらいですからね。
そうそう、死に、
ちょっとね、
死に、
その、しかも精神ちょっとしか減らんしね、早く言えば。
寝たら帰
るし。それの部分が減るっていう。そう。その日一日の気分よ。
でもな、金がなくなるとか、そういう話とかっていうのは、明日見てもやっぱり。
寝て起きても金は回復しないからね。
あれ夢かなとかって思って、この口座見たら、ねえ、やっぱりなくなってるわけじゃない。
あ、夢じゃないって。じゃあもう一回寝てみようかって。
なんかその、ほら、人って自分が痛い目見ないとわからんみたいなのあるじゃないですか。実際に痛い目見ないと真剣に考えないのかなみたいなのあるけど、その痛い目が致命傷やったらもう考えることもできないっていう。
考えるまでに死んだら、
そうそうそう。
もう何も残らない。
頭がなんか吹っ飛んだみたいな。最初の一撃で頭吹っ飛んだみたいな。勉強になったっていうのが死んでいく。
そう、列火曜がね、刃物で切られるのはこういうことか。勉強になったら次に行かせ。バタって。
そう。
もう行かせなかったねっていう。
そう。だからほんまに良かった。致命傷。
いや、本当にね、キークルって、フィリピンとかに行ってカジノとか行かんでよかったよ、新刊。
そういえば、この話はしていいのかな、パチンコ屋で、
はい、
FX の攻略法を100万で買わないって、最近言われたっていう。
ほうほうほう。
でも、ブログにも書いてたんでは。
そう。
いや、なんか、
うん、
その全国を旅して、
はい、
なんかメンバーを募集、探してる。
何のメンバーないだろう。
FX 選手。
選手、7人集めないといけないみたいな。
そう、シチュエリューを揃えないといけないって。
いや、なんかその人が言うには、うん、あの、まあ、なんか、元手が2、300万あり、
はい、
できるみたいな。
ないけど。
で、それで、うん、その2、300万のうちの100万を、まあ、払ったら情報を上げて、
うん、
なんか、その、情報を払わないと詳しいことを教えられないって言われたけど。
それ無限ループやんか。じゃあ、その、わからなければ買えないって言って。いや、でも、あの、買わなければ教えないぞ、みたいな。
で、それで、うん、なんとか聞き出せた情報が、
はい、
なんか、その信用できる人、裏切らない人が、はい、まあ2、3人必要なのと、うん
はいはい、
あの、その時点で人生の勝利なんだけど、あの自分の場合に裏切らない人が2、3人いた時点で、どんな金も、どんな何にも変えられない何かが生まれたんだけど、
いやまず関羽と張飛と諸葛亮がいるみたいな。
いやだから天下だよね、それって。古今東西天下を取るには裏切らない人が2、3人いればっていう、うん。
まず、桃園の誓いから始めた。
誓い。そう、誓いを立てれる人が必要で、で、口座が、
はい、
複数口座が必要って言われた時点で、名義貸しかなっていう。
うん
で、その、まあ、最初の資金が100万だとしたら、
はい、
1年で、その、100万は戻せる。払った分の100万は持ってるから、1年で持てる。
結構かかるんだね。
結構なんちゅうか、話でかい割には地味なこと言ってきますよね。
それで、1年で
元は。1日いくらだろう ?1 年で100万って。
いや、だから、
1日3000円
うん。
バイトした方がいいよ。
あの、その 100% 勝てる、う
ん、でもバイトも 100% 1年で100万たまるよね。
たまるけど。で、まあそれで2年ぐらいやって、
うん、はいはい、
まあなんかそのなんていうかな、それが、うん、そのいろんな人に知られると優位性がなくなってできなくなるみたいな、
まあ攻略法って大体してそういうもんよね、
うん、
今しか稼がれへんねやっていう割には、その短期間で稼ぐには悠長な1年で100万円やっと元取れたみたいな
、うん、
何年かかんねんそれ。
びっくりしてるというか、なんというか。
ほうほうほう。
で、
うん、やるのは今やぞ。
そのもし100万払うのが、はい、まあ、リスクになるんだったら、
うん、
そのもう100万じゃなくて、
うん、
あのそう一月で儲かった額の 20% を上納する形がいいよみたいな。
うん、ああ、なるほど。リスクゼロで。
リスクゼロで。
でも、さっきの話だったら一月に数万ですよね。10万いかないですもんね。
確かに。
それの、上の上納金集めて、この人楽しいんやろかみたいな。
っていうか、
まあ、1万円ぐらいですよね。
確かめる術っていうのはない、あるのかね。
ほうほう。まあでも、その場合は一銭も出さずに、ただただ数万円が。
いやだから勝てなかったっすわって、これやらないっすわってやり続けるっていう方法もあると思うんだけどね。
まあでも、それお互い儲かってないっすよ。
そう。あ、で本当は勝ってるけど、これ勝てなかったっ
すわ。攻略はある。でも、
そうそう、あ、本当のは
月5000円ぐらいしか儲かってないから、こいつに渡すと5000円もなくなっちゃうな。あの、もう赤字やった
んで。いや、なんか無理っすわって。
じゃあ、誘う必要なくない？
それ。
え、一体その、シン君がいることによって何が儲かってるんやっていう。
そう。
そのおっさん一人では不可能な何かが起きてる。
裏切らない。三人を集めてたとしたら、実はそのおっさんが。
なんなんやろうね。
カンを探してたんよ。
いや、その、沖縄の軍団に結構声をかけてて、はいはい、で、もう二組は100万円払ったよって。
カウント長飛は現れてると。 諸葛亮にならんかって3個の例を持ってこうやって声かけてるやろって。
3回誘うと。
うん、
でそれで、その、うん、もうその沖縄には4組に声かけたら、う
ん、はい、
もう違う県に行く予定だから。
違う県、うん、ほうほうほう。
多分これが最後のチャンスだよ、みたいな。
なるほど。
うん、ああ、もう3個の例どこか4個、5個の例ぐらい来ましたな。
で、
うん、
まず、で、その、その、FX の必勝法で増やす、はい、まあ、先の話もあって、
はい、
その、なんか、500万ぐらい、
はい、
はい、
増やしたら、
うん、
それを資金に、
うん、
あの、インドネシアの不動産投資に回るみたいな。
はい、うん、回る？
その人のグループが、インドネシアの、なんか、不動産に詳しいっていうか、ネットワークがあるみたいで、
うん、
その、まあ、もし俺が500万貯めたとしたら、
うん、
その、まあ、あと何人か、2、3人かぐらい、500万
出せる。
そう、カフト長飛500万出せるよっていうのが現れたら、それをマッチングして、うん、
はい、
その、不動産に共同出資するみたいな。で、なんか現地とかのことは、その人たちのグループに任せて、うん、俺らはなんか何パーセントのバックをもらっていくみたいな、っていう話をされて、もう、怪しすぎるっていう。
ねえ、少なくとも500万いくのに、その話が全て真実だったとしても、5年以上はかかるんじゃないの？
そうね。1年で100万円で、5年はかかる、
うん。やっと元が取れて、次2年目で100万円を買って、3年。でも、一刻も早くしないとこれは広まってしまうと、もう、あかんのに、最低5年いるって。ゆっくりした上昇。
ミッションは、ねえ。だシンくんに話がかかるのは5年後ってことよね、これ。
うん。その日の計画が順調にいったとして。
バリソーのね、
うん。で、それで、その、FX の話は、はい、まあ、全く興味がないから、断ったけど、はい、まあ別に金があるんだったら、
うん、
そのバリソーから、
もう直接っバリバリうるさい。バリ島の話とんのに、バリバリうるさい。
うん。
うん。
それでその、直接バリ島に行ってもいいよ、みたいな。で、なんだったら、そのグループで、あさって行くから、パスポート持ってたら一緒に行こうよ、みたいな誘いも来て。で、なんかバリ島行ったら、もう帰りたくなるはずよ、みたいな。もう、完全にはめようとしてる動きが、見えてて。
ああ、トライアングル、はめ殺しで。
っていうのが、
それで、パスポート取って、バリ島に行ったと。
行ってない。
ああ、行ってない。
行ってないから。
ああ。
で、23秒で 1200% の利益の方がまだなんか夢があるんです。
現実味がありますよね。
1年で最初の100万円が取り返せるみたいなんて、なんか、ものすごくなんか、その、ねえ、でかい話聞いた、
ね、バリ島はね、
でかい話聞きたかったなっていう、もうちょっと。
うん、もう少し、儲かりたかったよね。1年で100万だからね。
それ、
100万元でに。
100万預けずにパチンコやった方がもっと溜まりそう。
うん。
はあ、なんかいろいろ言う人いるんですね。
夢があるようでないようでよくわからんね、
そう。なんか地味な話
を
展開していく。
ね、
なんか堅実感がある。
あるな。だって1年で、100万円使って100万円でしょ、
うん、
で、5年後に500万で、バイトにその融資するんでしょ、
うん
うん、
しかも、その融資したお金の数パーセントしか受け取れないんでしょ、
うん、
相当遠い話だよね。金持ちになるには。
なんか、もう素直に、どっかの国債でも買った。
計画だよね。そう、国債でも買った方がいい。なんか、インデックス投資やった方がいいんじゃないのっていう。
すごいなぁ。
すごいなぁ。やたら堅実なマルチな誘いな。堅実な。
そんな23秒で 1200% あるかいやみたいなね、言い方。
あるから。あるから。拾うだけだから、お金を。
いや、それ考えたらやっぱり、ビットスラッガーとかの完成度の方が高いわ。
高いよね。まだビットスラッガーやりたいよ。
うん。すごい話考えんなぁ。それで、ほんまに、カウント張飛はいるんやろうか。
なんか、カウント張飛がいたら、お金なんかいらんじゃん。
いや、その、100万円もすでに、登園の誓いを済ました奴らがいるって、抜かしてたわけでしょ。
うん。いや、なんか、その人の軍団、その人も、
軍団職なのもう。
もう長じゃなくて、
うんうん、
その、
うん、
各地に派遣された、
うんうん、
その、勧誘員みたいな。
俺は別にこれの対象じゃないからっていう。
そう。もっと上がいて、
うんうん、
なんか、その人が、
うん、
あさって、ちょうど沖縄経由で、インドネシアに行くから、
うんうんうん、
その時に会って一緒に着替えばインドネシア行きなよ、みたいな。
この後、なんか俺なんかよりも、もっと強いサイヤ人が来るんだぞ、みたいな。
ラディッツか。堅実なサイヤ人が来ると。
うんうんうん、まあね、100万円が1年後で取り返せるぐらいの、まあ、不可視やから。
うん。
そんなに戦闘力が高そうじゃないですもんね。
そうね。100万円がせめて4時間ぐらいにしてもらわんとね。
そんな誘いがあったりもするっていう業界なんですね。
ここは
めちゃくちゃ面白かったです
ね。で、今は、
うん、
まあ、そのトレードもやめて、
うんうんうん、
で、まあ、トレードやめたのが1月20日からだから、
はいはい、
まあ、2月は、
うん、
まあ、そのトレードでなくなった金をとりあえずちょっとでも、
うんうん、
まあ、戻そうかなったので、
うん、
まあ、稼働して
稼働とは
稼働もうそうプロって
はい。
パチンコ屋に行くことを稼働っていうのが、もう遊びじゃなくて仕事だから、稼働って、まあ言うけど、なんかなっていう。まあそれで稼働して、
はいはい、
苦しい思いをしながら。
まあでもしたけど、もう苦しいから、
うん、
結局、まあ、3月、3月も前半は稼働したかな。
もうしてるよ、ずっと。
あ、するよね。
そう。
ずっとしてる。
うん、
まあ、ブログにも書いたもんで、ね、やめられん。
そう、やめられないし、もう、期待値、そう、依存、なんか、プラスの依存みたいな。
プラスの依存。
うん。いや、パチンコとかの依存症って、
はいはい、
まあ、大体、イメージだと負けてる、
うんうんうん、
負けて、まあ、破滅。
うんうんうん、
その、金がなくなって借金して、
はいはい。
まあそれで、
それでも打つっていう。
もう首が回らなくなって、
うん
まあ、死ぬか、
うん、
強制的に金がないからもうできないみたいな、
うん、
状態だけど、
うん、
まあ勝ってる依存症って言ったらもう無限だから。
まあ続けれますもんね、
うん。
続けれるということを意味しますもんね。
で、こんなに、パチンコとかスロット作業だと思ってるのに、
うん、
やれば金が増えるから、
うん、
行ってしまうみたいな。 で、結局、その他のことを、なんていうんだ、その他のことをやるってことを考える時間もなくて、
うん、
うん、なんか自分が何をしたいんだろうみたいな。
だってあとは、行かなかった日はなんかその落ちてた金を拾わなかった日ぐらいになっていく
感じだよね。そ
うですね。マイナスみたい、マイナスみたいになっていくもんね。
その、そうですね。本当に落ちてる金をなんで拾わに行かなかったんだろうみたいな。
拾わずに例えば本を読むとか言ったら、なんかこの本の読書代高かったな、みたいな感じやもんね。そこまで行くと。拾いに行っちゃうわな。
それ、その呪いを、うん、まあ、ようやく最近解けてきたかなっていう。
もうちょっと冷静な感じには。
うん、ああ、じゃあもう明日、誘うしかないですね、パチンコ一緒に行こう。
だってセックス依存症の漫画とかでもありましたよ、ね。
うん。
もう、痴漢ができるパターンが分かってしまってるみたいな。
そうそうそう。だから痴漢ができるって分かったら叫ぶしかないって。
だからその。
大声で電車の中で。
その僕はもう見えるんですよって、あの女はできますよって言って、できるんやったら、やらない意味がないみたいな。
うん。
でもそこで、その人は治療してるから、もう止まらないっていうの知ってるから自分スイッチ入って、海王拳みたいに叫び出すんですよね。
電車の中で、
うわーって。
で、みんなが、
叫んで注目を集めると、もう、理論上、
痴漢
できないからっていう。なんかセックス依存症の人も、あの女こう誘えばもうセックスできるってなったら、じゃあ、やりたいとかやりたくないとかっていう以前に誘うでしょみたいな。
うん。
あ、いけますよ、みたいな。
うんうんうん。
で、実際セックスし始めてもうなんか、立たないって。何をしたいのかよくわからないけど、なんかもう、ね、その行為が止めれないみたいな。
うんうんうん、
で、結局最後みんなセラピーとかでこうね、
そういうのとか
して、はい、って。何もない日を作っていきましょう、みたいな。
そう。
あとはその、本当に、ギャンブル以外の生き方を知らなかったから、何をしていいんだろうみたいな、その、なんか、無知の知を知らない人みたいな。
うん、
今、てっちゃんにちょっと本を借りたりしてるけど、
うん
もう、その、本を読むのが辛い。
辛い。
本より手軽に楽しめることが周りに多すぎて。
はい、ああ、今はね。まあ、動画とかもありますしね。
動画とかも、
影とかもね。
もう自分の部屋にいるともう本が読めないから、うん、もうわざわざ公園に行って、
はいはいはい、
で、スマホも置いて行って、
はい、
で、1時間ぐらい読んだなと思ったら帰るみたいな。うん
ああ、でも、その、なんかシステマチックなところすぐ見つけるとこも、やっぱりすごいですよね。
あ、攻略法みたいな。
攻略がなんかやっぱりするのが得意というか、冷静ですよね、常に。
ああ。
そういうのってなんか、普通の人なかなかできないよね。
なんで騙そうとしてるの、シンク
ロ？いや、全然騙そうとしてん。できんよなって言って、ほんまにできないんですよ。できないですよ。なかなか。
人を動かす、シンク動かそうとしてない。
できるこっちゃないですよ。
ああ、そうそうそう。シンク、そういうの普通はできないよ。
そうそうそう。だから、なんか、才能感じますよね。
うん。できることじゃないよ、普通。
どんどん気持ち悪くなってってるやんか、なんか、出ちゃうん
だ。ね？今は、
うん、
その、まあ、1、2年は耐えれる資金があるんで、
うんう
ん、その、なんかバイトとかして、うん、その資金を貯める段階をスキップできるから、
うん、
何かこれを元手に始めたいけど、
はいはい、
何もわからないみたいな状態。で、そう、なんかいろいろ手出してブログを書いてみたりとかしたけど、もうブログも、本当に、その日書いて、まあ、あげた次の日に起きて見た時に死にたくなるっていう。
そうかな、なんか、愉快なブログ と思うんやけど。
やっぱ起きて冷静になると、俺なんでこんなこと書いたんだろうみたいな。
あ、でも大体、文章って、夜書いて朝見ると、うわーって思うの全員やもんね。不思議なことで。なんでそうなるのかわかんない。そうそうそう。あれはわからない。夜書いたやつ朝見直せみたいなんてよく言われます。
ああ、だからあれでしょ？ラブレターとか LINE のメッセージとか。
そう。
あれ不思議なこと。俺なんであんなの送ったんだろうみたいな。
不思議なことに、それって、なんか本当に。
それ作家の人も言うよね。
あれなんで夜
よく書いたなーって思って朝起きたらなん、クソじゃねえかみたいな。
でも寝かすとね、なんか直すとことかは見えてくるんですけど、それをやりすぎると一生発表しないって。無限に直せるからね、まあ、
言うや。あとは、自分の言葉で書けないっていう。
でも書いてるようにしか見えないんですけどね、僕なんかは。
最近書いたのは、ようやく、てかブログの、なんかテンションっていうか、どうしても、なんかデスマス調になって、ってしまうみたいな。
あ、でも流行りやしね。
なんか説明口調っていうのかな、なんていうんだ、じゃなくて、やっぱり、話口調で、自分の色を出したいわけじゃないけど、なんかもうちょっとフランクに書きたいなってので、最近ちょっとようやく、
すごいな、上達のスピードが半端ないよね、それ。
ねえ。
でも朝見ると、なんでこんなん書いたんだろうって。
いや、こうやって自ら反省できる時点でもう、可能性の獣っていうかね。
なんていうか、天才的なものを感じますよね。
そこで。まず、俺に100万円預けてみないかってなるもんね。
いや、でもね、なんやろ、1年でパチンコをこう、勝てるようになった、みたいなところは伊達じゃないなっていう。もうブログを初めて数日でそれかっていう。そのレベルまで行ってんのかっていう。
なんか、5点や小さいトランクスがスーパーサイヤ人になったみたいな。
あ、そう。
小さいトランクス、って。あんなに苦労したのにってみんな。
だってなんか何でしたっけ、あの、霊がいたら世界の指導者は死んでるみたいな。めっちゃおもろいじゃないですか。
あれはなんかもうずっと昔から思ってて。
世界の指導者が死んでる。
やっぱ一番恨まれてるのって指導者たちだと思うから。なんか幽霊とかがいたら、なんか怨念で即死するんじゃないのって思ってるから。やっぱ幽霊はいないんだなって。
あと死んだらね、危機に強くなるのやめてほしいみたいな。スマホいじれなかったようなやつがなんか死んだらスマホに現れるとかやめてほしいみたいな。
そう、最近そのてっちゃんに見せてもらった残影だっけ、
はい、ああ、残影。
で、なんかその和製ホラーも、なんかおそらくパソコンがなかった時代の人たちの幽霊のはずなのに、ノートパソコンに最後なんか呪いみたいなのが書かれ始めて、なんでできるんだろう。そこまで怖かったのに。
いや、なんかあのシーンだけは、本当にいらんと思ってる。原作じゃないんだよね。
そう。あの残影映画の一番ダメなとこがエンディング。
幽霊が出るところなんだよな。残影って小説では一切幽霊出ないのに。
あれもあそこ最後のシーンだけ削ると、そこまで一切幽霊が出てないっていうのに気づく、すごい映画なんですよね。
そう、面白いんだよね。
幽霊話しか出ないんですよ。
そう、幽霊話しか出ない。
幽霊出ましたっけって言われたら、グーってなる。そういえばって、もうめちゃくちゃこう、ミスディレクションされてたなっていう。
そうそう、結局幽霊出ないっていうね。
うん、まあ出たんだけどね、映画は。
最後だけはまあギャグシーンやと思ってもらって。
そうそうそう。
そこまでが面白い映画ですね。
おぉ。あとね、
うん、
世界の指導者がなんで殺されないかみたいな。
うんうん、
あの、もしかしたらシシリバに守ってもらってるかもしれない。
世界の指導者は、あの、霊的パワー持ってるから指導者なんだよ、みたいな。
そうそうそう。
うん、なんか
っていう本が、本があるのよ。
いや、あんの
だからシシリバの家ってあるじゃん。
あ、あるある。
だから幽霊バーサス呪いバーサス米軍みたいな。いや、本当にあって、あの、ボギーワンが来るっていう。最近、まあ、1、2年前か、実写映画化した流行りのホラー小説があって、それの第3作目にシシリバが来る、あ、シシリバの家という、まさに幽霊 VS 呪い VS 米軍。一体どっちが強いのかっていう。シンクにぜひとも読んでほしいね。
今回はなんかもう、すごい、すごい内容の濃い、内容の濃い話を聞けて、多分、俺聞いた人の目から鱗やと思うんですけど。
それでも、
うん、
それでも、あの、パチスロとか好きで、
うん、
パチンコとか、
うん、
まあ、そんなに生活できるプロにはなりたいってわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、行って勝てるようにはなりたいっていう人のヒントとかはないの、これ聞いてる人。
さっき相当言ってへんかった。今更。
パチンコに関してはボーダーっていうのは分かったよ。う
ん
う
ん、あ、まあ、その、なんだろう、その、リスクがない、
はい。
立ち回りっていうか、打ち方、
うん、
だから、その、夕方から勝てるとか。まあ、だから、ちょっと小遣いぐらいができたらいいな、ぐらい。
あ、まあ、やっぱ、あるには、あるかな。その。
あ、あるにある。その朝7時からは起きれないっていう。っていうか仕事だしみたい。
そんな怠け者向けなんかあんの？
その、パチンコはそうでもないけど、はい、スロットって、
はい、
その閉店時間に近づけば近づくほど、
うん、
情報が増えるから、
うんうんうんうん、
その台の。台の情報が増えるから、うん、一番閉店時間が勝ちやすいっていうのが、
うん、あって、上に出てる数値みたいなやつ？
そうですね、何回当たったとか、
うん、
その、まあ、これも結局収束論で、
うん、
その、設定が一番悪い1だと200分の1で当たるけど、うん、設定が一番いい6だと100分の1だとしたら、
うんうんうん、
まあやっぱり、1日って大体1万回転ぐらい回せるから、1万回転回した時に何分の1になってるかで、あ、これ設定何なんだな、みたいのが、一番閉店時間が、その、試行回数取れるんで、いいんですけど、やっぱそれはその閉店時間っていうか、
打つ時間。打つ時間がないですよね。
打つ時間がなくなるんで、まあその、仕事終わりから行くのは、もう全然、悪くないっていうか、むしろ、優位に立ち回れる、かなっていう。で、あとはその、もう設定が1だと仮定しても勝てるポイントっていうのがあるんで。
うん、何それ？
うん、その、今のスロットって、
はい、
まあ、半分以上は天井っていう救済機能がついてるんで、
おうおうおう、
まあ、例えば、1000回転回して当たらなかったら強制的に当たるよ、みたいな。
あ、スマホの、ソシャゲのガチャにある、何回も回したらもういい加減、レアが1回当たるみたいなあれか。
ああ、そうそうそう。そういう天井救済機能って、のがついてるんで。
はい。
まあ、それがまあ、例えば1000だとして。
うん。
そう、999で、もう空いてたら、1回転回したら当たるわけじゃないですか。
あ、
うん。で、
ハイエナ行為みたいな。
ハイエナ行為。で、うん、それが、
うん。
その、まあ、天井が1000だったら、
はい。
400とか500回ってたら、
うん。
期待値的には、1000円プラスになるよとか、2000円プラスになるよみたいな。
うん。
っていうのが、まあ、ネットに 結構転がってるんで、
うん
まあ、それも結局収束するかどうかなんですけど、まあそういうのを、まあ、
ただ漠然とギャンブル打つよりかはちょっと確率が上がる。
有利なところから打つっていう。うん、まあそれは結局一回当たったらもうそこでやめないと。
うんうん、
その、有利なところが薄まっていっちゃうから。一、うんうん、回取ったらもう終わりっていう。
ああ、生活するような打ち方じゃないけど、たまに行って遊ぶぐらいやったらこれぐらいは気ぃつけとくと、ちょっと当たりやすくなって、針が出てくるかな、みたいな。
うん。
ポイントですね、今のは。
まあ、あとは、やっぱ、時間を無駄にしないっていうのが。もうそこで終わりってなったら帰ればいいし。
あ、さっきの言ったらこれ、救済で一回取るって言って打ったのに、その後も打ち続けるとかやめろみたいな。
それはもう、やめ、だ。
別れと。
やっぱ、その、パチンコ屋にいると、
はい。
もう打ちたくなるって気持ちは、わかるけど、
うん、この感じが好きなんだよね、みたいな、そういうのやめろってい
う。本当に、自分が有利だと思ったら、
うん、
思ったらっていうか、有利なところだったら打つし、
はい。
不利だったら絶対打たないし、
うん。
わからないっていう状況も絶対打たない。
うん。
うん。わからないのに打つのが一番ダメかな。
退屈で死んじゃうよっていう、いつもあれ、やめろって。
お刺身食べたいよって
そう。お刺身食いに行った方がいい。
でもお刺身やめるしかないよ。
あ、お刺身やめないとって。
うん。
打ちたいな
って。パチンコ打ちたいなって。じゃあ退屈やめないとって。
そう、ああ、でもあのオーバーの発言は、その、みんな負けていくっていうのの、うまいこと表現してましたね。退屈で死んじゃうから負けるんですよね、まずは。
うん、まあ本当に、パチンコ屋の中はいかに自制できるかってのが。
ギャンブルのいいところは。
ピカピカ光ったりとかしたら、興奮してくる。
そうそう、ね、勝ちも負けもね、
うん、
等しく楽しいんですよ。
あ
ギャンブルのいいところ、本当に。他の 部門は、
うん、
負けは苦しくて勝ちは嬉しいんだけど、
うん、
ギャンブルは負けも嬉しいから。
チャートが下がっていったら結構。
もうギャンブルだけよ、この経験は。
うんうんうん、
こんなことができるのは。
うん、
だってほれ、カジノの本とか読んだけど解けるってやつ。
はい、
これ、社長が、うん、千万も何億もとかしたやつとか。うんで、最近カジノで死ぬほど負けた日本人の人のブログとかも読んだんだけど、
はい、
楽しいわ。
楽しいの。
いや、負ければ負けるほどランクが上がっていくからカジノ内の。2000万負けた時点で、
うん、
そのカジノのリップになるんだって。
うん、へ
ぇー。てか、負けたっていうか、どんだけ勝っても負けてもいいのよ。2000万かけた時点だし。うん、
ああ。
もう全部カードに情報が入ってるから。2000万かけた時点でもうビップになるんだって。
ほー、いいやん。
で、ビップになったら、1泊30万のホテルが、1週間泊まれたりするって。
ほー、いいやん。
そう、いいでしょ。
なんか、ほら、あとね、生活保護のお金で高級寿司屋に行くと優しくされるって。
そうそうそうそう。で、そのホテルのカジノだから、
うん、
一階はカジノだからすぐ行けるよねって。
うんうん、やっぱビップまでランク上がると優しくされるんじゃないの？
めちゃくちゃされるってよ。
だからミスター元村今日も、今晩もいらっしゃいましたね、みたいなこと言われるんじゃない？
うん。で、そのカジノの人たちに、うん、
はい。
あといくら使ったらまたあれですよ、みたいな。
課金やん。
そう、課金。いや、だ勝っても負けてもいいのよ。使うのが大事だから、このカジノ上で。
うん。
まあ、パチンコ屋も、まあ、そういうのはやっぱあるかな？
ある。
ある？
うん、なんか、負けてる客ほど、
うん、
なんかちょっと注意してもらえるとかあるの？
注意はないけど。
ない。
まあ、迷惑行為しても、出禁にならない的な、
うん。あ、ちょっと特別扱い。
特別扱い。
じゃあちょっとウヒってなっていくんや、その売ってるやつも。 俺はやっぱりここで大事にされてるなって感じますって。
で、やっぱり可変カードもいいやつになっていくみたいな。
で、買ってるやつほど、何かちょっとしただけでも追い出される。
うん、カジノはそうじゃないらしいんだけどね。
で、その、パチンコ屋なんかは、うん、なんか、当店のルールみたいなところに絶対書いてることがあって、
うん
はい
うん、
当店がプロとみなした方は、デイリーを断ることがありますみたいな、ちょっとぼかした感じで、
うん
うん、何がプロ行為に当たるのかわからないけど、うん、プロとみなした方は、出禁にさせていただきますってのが。絶対書いてる。
わからんけど、あいつ買ってんな、プロやろうで済むもんね。ちょっとおやさん勝ちすぎやろって。
実際それで、うん、まあ一回出禁食らったこともあるんで、そう。パチンコで、まあなんか、まあ技術でちょっと増やせるみたいな、
うん、
普通の人より有利になれるみたいなのって結構パチンコってあって、
うんうんうん、
で、それでパチンコ玉はちょっとちょろちょろ増やしてたら、うん、まあ増やすって言っても1日、どんぐらいかな ?4,5,000円ぐらいかな、
うんうんうん、
まあでもそれ毎日やったら、うん、それだけで月12万とかですからね。うんうん
え、それじゃ FX の100万円より。
ああ、ほんとだ。で、それでちょろちょろ増やしてたら、うん、その、他の客とのなんか公平性がどうたらみたいので、
うんうんうん、
なんかで、もう出て行ってくださいって、
うん。お前ちょっと攻略知ってるやんけ、みたいな。
そう。まあそういうのは結構いろんな土地で聞くっていうか、全国的にあるみたいな。
だから、パチンコって YouTube もそうなところあるけど、なんかその、パチンコ屋に出入り禁止食らうだけでも成り立たなくなっちゃいますもんね。なかなか気使う業界やで。すごいね。
あとは、さっきの、うん、その生活保護の初日に、うんうん、その高級寿司に行く、うん、あの、ちょっと心に刺さる記事的なことも、
はい、
やっぱその年金支給日の15日は人が増えるっていう都市伝説的なところも、
はい、
でも実際増えてる気はします。
まあいいよね、別にね。
いや別に全然いいねんけど、なんかその、あったけーって思いながら、パチンコ屋を、パチンコ屋とか、高級寿司で、うん、あの、やっぱり人間に戻れる感じがいいじゃないですか。
うん、
金があるときって人間にしてくれるじゃないですか、人は。
そう。
そう。ねえ。パチンコ、年金でパチンコ行ってとかって言うけど、なんか他にすることない人を、どうせみたいなとこもありません。ずっとパチンコ行くっていうことをやってきたお年寄りがよ。パチンコ奪われたらやっぱり退屈で死んじゃうもんな。
うん、
お刺身じゃちょっと。
ねえ。ひどいよ。
そういう生活してきたんだこっちはって言われたら、まあ確かにって思うけど、なんかもうパチンコやってるってだけで批判されたりとかも。する
ね、ひどいよね。
で、高級寿司行っただけで批判される。その後苦しんでんのはその人ですもんね。3万円とか4万円とか使っちゃって。うん、あと8万円で1ヶ月いかんだかみたいな。
うん。
うん、ねえ。まあまあ、またなんか、どんな話でもいいんで出てもらって話してくれたら楽しそうです。
あ、はい。多分
ブログの話もめっちゃ面白いし、ね、
話せるのは、
うん
うん、多分人生でやってきたのは、
うん、
ソフトテニスの審判資格を持ってることと
すごい
と、うん、あの切手の展覧会の大会で全国2位になったって
ことになる。何それすごすぎるっていうかもうなんかもう普通の人よりも何倍もこうネタ持ってるっていうか。
でもその切手の展覧会なんかは、その小学生の時に、その、クラブ活動あるじゃないですか、小学生って。あれで、 なんかやって、出したらなんか勝手に2位になって、で、中学生ぐらいになって見たら全然意味がわからないみたいな。何をやってたんだろうっていう。
はい。というわけで、まあまあまあ、まあ、楽しみですね、その話。
うん。
楽しみすぎるやろ。じゃあ、さよなら。
さよなら。さよなら。